ハウスメイド。クイシケイ。アルファポリス。バツイチの長岡真由子は、セレブ御用達のメイドサービス会社、ハウスメイドサービスビクトリアより、住み込みのメイドとして、ある屋敷に派遣される。そこにいたのは、なんとかつての同級生、藤沢雅也だった。今は一族の経営する大手建設企業の役員である。しかし、女たらしで有名だったその性格は、今も変わっていない様子。二人は仕事上の関係として一緒に住み始めるが、同一の物語を男女それぞれの視点で描いた胸がキュンとするちょっとエッチな恋愛小説。
マスター編24。山ほど仕事を片付けて帰り道を急ぐ。帰れば野良の作ったうまい飯と、それからあの柔らかい体を抱けるのだと思うと心が流行る。
飽きないんだよな。
ぼそりと言葉が口に出て、自分で照れくさくなった。言葉にしたつもりはなかったからだ。実際、ノラは見てても飽きなかった。メイドらしくしてても、表情はくるくると変わるし、つっつくとすぐに反応する。それが面白くて学生時代もかなりからかいもした。あれは猫じゃらしでノラ猫をじゃらしてる気分だったな。あまりやりすぎると引っかかれるから、気をつけないといけなかったが。けれども、抱き始めるとまた違う。慣れないせいか、すぐに泣きそうな顔をする。その表情を見ていたらまたいじめたくもなるし、反対にすがりつかせて甘えさせたくもなる。今までの女なら、感じさせて生かせて、狂わせて、思うように翻弄して、どちらが感じさせるかとか、生かせるかとか、勝負してるようなところもあった。面倒な時は横になってれば女が勝手に動いてたしな。けれどもノラは与えられる快感に慣れてないせいか、逃げようとするから捕まえておくのに必死だ。そのくせ抱きしめると従順だし、与える愛撫には敏感に反応する。耐えようとしてる割にはビクビクと震えるほど感じてたりするから、そのギャップにやられてしまう。予想外の締め付けや、感じすぎて呼吸困難になったり、意識もしょっちゅう飛ばしたりする。だからあんまり続けてやってると、行き過ぎてノラの体が痙攣を起こしたようになってしまうことだってある。そんな時のノラの中は最高で、ついそこまで攻めてしまうのは言うまでもない。予備知識がないから余計に快感にここまでっていう限界がないんだろうか。行きまくって子供みたいに泣きじゃくりながら、無意識に締め付けて腰を動かしてくるのには、俺の方が翻弄されるほどだ。やばいな。思い出すだけで下半身が反応する。
ただいま。
そっと声にして靴を脱ぐ。先ほど、帰りついて車から降りた時に、明かりの灯った家を見て思わずほっとした。多分時間が早ければ、玄関まで出迎えるスリッパの音がして、ノラが出迎えてくれただろう。リビングから聞こえるテレビの音や音楽、台所から漂ってくるその日の夕飯の匂い。今まで全部が当たり前だったことに、こんなにもほっとする。だからお袋のいない真っ暗な家に帰ってきた時はひどく違和感を感じたものだ。いつだってお袋がこの家にいてくれたから、この家は暖かかった。そして今はノラがいて、俺の帰りを待ってくれている。それだけでも嬉しかった。このまま続けさせるためにも、俺への返事を何とかしてうんと言わせないといけない。俺には妙な自信があった。ノラは嫌いな男に平気で抱かれるような女じゃないから、嫌われてはいないはずだ。まあ、 流されやすいのは分かっていたが、強引に迫れば落ちるんだから、このままいい返事が聞けるまで抱き続ければいいだろう。優しくしてやってるんだし、誠意も見せているはずなんだが、これまでだって俺にしてみれば十分優しい方だと思うぞ。今まで女を風呂に入れてやったことなどないし、体を拭いてやったこともない。ノラだって心も体も許してくれてるように思えるのに、どこがいけないんだろう。部屋に入ると、食卓にはきちんと食事の用意がしてあった。肝心のノラは、やっぱりソファーで丸くなって眠ってる。
やっぱり猫だな。
俺は着ていた上着をそっとかけてやると適当に食事を温めて一人で食べた。何も食べていなかったので腹は減っている。今からノラを抱くのに体力を確保しておかなければならないしな。これから二日間、体力さえ続けば抱き続けるつもりだった。そのぐらいの体力はあるし、実際女と三日間やりまくったこともある。その時もその女が言ったんだよな。あなたじゃないと満足できない体になってしまったみたいってな。俺は別に抱ければどの女でもよかったから、すぐに鬱陶しくなって別れたけれども。そう。あれは兄貴とスミカの結婚式の後、新婚旅行に出かける二人を見送った後、一番好き者の女を呼び出してやりまくったんだっけ。もう顔もまともに覚えてないけれども、あの時は、今スミカが兄貴に抱かれてる。そう思うだけで苦しくて、飲んでやりまくって忘れようとしてたんだな。今思えば、遠い過去のようにも思える。あれほど焦がれていたスミカの存在すら色あせて思い出されるのだから。シャワーを浴びて、リビングに戻ってきてもノラはまだ寝ていた。
いつまで寝ていられるかな？
先ほど俺がかけた上着を剥ぐと、スカートから足がむき出しになってきっちり煽ってくれる光景だった。
美味しそうな格好をして、無意識に誘ってるとしか思えないぞ。
俺は湧き上がってくる浴場をコントロールしながら、ノラにのしかかっていった。太ももをさわさわと撫で、脇腹を這い上がり着ていた上の服をまくり上げると地味なブラが現れる。
色気のねえやつ。
苦笑しながらも、そんな女にどうしようもなく欲情してる自分がいるのだからしょうがない。胸の先はほんのり綺麗なピンク色で、口に含むと敏感に反応する。強めに噛むとそれだけで言ったかのように体を反らせることも、もうわかっている。鎖骨のあたりにそっとキスして、そのまま舌で首筋まで舐め上げる。生の足がかすかに動いてすり合わされたようにもどかしく動く。そのまま耳たぶを軽く噛む。
うん。
反応はするけれども一向に目を覚まさない。
一度寝るとこれかよ。たく、ガキだな。
それをいいことにどんどん愛撫を加える。ブラは引き上げてその胸をさらさせ、乳首が立ち上がるまでゆっくりといじる。ため息のように漏れるのは寝言か喘ぎ声か。起きたら起きた時だと思いながら、そのまま下に移って、下着越しに足の付け根のひだをこする。体が覚えたからなのか、目を覚まさなくてもそこは次第に濡れてくる。一番感じる突起には直接触れずに、周りからじわじわと攻め、下着の隙間から指を差し込んだ頃にはたっぷりと濡れてるようだった。ついでに舐め上げてもっと濡らしておく。ゆっくりと濡らした指を差し込んでも、うーんと少し声を漏らすだけ。本当にこいつは一旦寝ると起きないな。俺は呆れながらも体を起こし、キスを仕掛ける。触れるようなキスからついばむように、そして唇を舐め上げ、軽く噛み、そして歯列をゆっくりと割り口内へ侵入していく。急にノラが暴れ出すけれども、そのまま校内を貪っていた。こいつの中はどこもかしこも甘く感じて、俺は止められなくなった。